サブカルサプリ第9回。
はい。
はい。パーソナリティの大堀と、
じゃっじゃーん、うつみです。お願いしまーす。
よろしくお願いします。
うん、なんだ。
あれなんか、
え？
何それ？じゃっじゃーんって普通じゃないですか？なんか。
普通じゃないんだよ。これも、ちょっとね、アニメからのネタなんだけど。
ほう。
もう7、8年ぐらい前になるのかな？俺まだ、こっちに来たばっかりぐらいの時に、毎週火曜深夜にね、富士だったかな、TBS だったかな、やってた、キディグレイドっていうアニメがありまして、
うん、なんか名前は聞いたことある気がする。
去年、一昨年ぐらいにキディガーランドっていうのがアニメやってたんだけど、それの前作品。
お
う。うん。もう何年も経ってから、こう、続編が出たんだけれども。
おうおうお
う。で、まあ、その、すごい面白かったわけですよ。はい。で、まあエンディングテーマがすごい好きでね。はい。
そうなんだ。
そうそうそう。まあそれのヒロイン、まあ主人公二人いるわけで、二人組のヒロインで、
はい。
リュミエールと、なんだっけ。
いや、俺に聞かれても。
エクレールか。
え？
リュミエールとエクレール。
ああ。
で、そのヒロインの、まあメインヒロインの、グレールが、ですね。こう、いわゆるこう、ちょっとバトルモンっぽいんだけれども。
あ、そうなんだ。
宇宙警察みたいな二人が、まあ設定として宇宙警察みたいなそのイメージと、エクレールが、
ほう。
こう、なんだろう、悪者を倒すっていう。まあ犯罪者を倒すっていう、アニメなんだけれども。
うんうんうん、
まあ前半はね、結構ちょっとほのぼのしてるんだけど、後半ね、すごいもう急展開になったりする。
ほう。黒い。黒くなる。うん、
全然。
そう。
ってくる。まあ舞台は宇宙なんだけど、
あ
で、その悪者を倒すときに、こう登場したときに言う決め台詞が、その、じゃっじゃーんって言う。登場しましたよ。
じゃっじゃーんってそれ効果音じゃないんだ。
自分で言う。
ああ。
そう。
痛いね。
で、ちなみにその、すごい、その、エクレールの声をやってた、永田より子だっけかな。っていう人が、永田涼子。
またなんか俺さ、聞いたことねえのが出てきたな、それな。
あんまりね、一般的じゃない、あんまりアニメに出てない。
あ、そうなんだ。
と思うんだけど、俺はその人ぐらいしか知らないのね。その、エクレールの役やってるぐらいしか知らないの。
ああ、ああ、
で、新人なのかわかんないけど、結構ね、ちょっとね、あんまり上手い声優さんではなかったのね。
うん。
で、それがちょっとね、面白かった。
あ、そう。
そう。で、ちなみに、その相方のリュミエールの声やってたのが、今もときめく平野綾ですよ。
あ、そうなんだ。
最近何かと話題な。はい。
平野綾？
うん。当時中学生だったか、高校生だったか。
はいはいはい。なんか子供の頃からやってたんでしょ？
そうそうそう。
うんうんうん。
で、そのがちょっと、幼児体系なのに大人っぽいセリフを喋るリュミエールと、まあ、ちょっと子供っぽい言動と行動を、するエクレールとのその、まあ、デコボココンビみたいなね。
うんうんうん、うん。
ちょっと、それは面白かったんで、ね、
はい。
好きだったんで、ちょっと思い出してるんでね。
なるほどね。
ったわけですよ。
ありがとうございます。
はい。
はい。というわけで、
はい。
で、なんだっけタイトルか、タイトルっていうか。
え
なんエクレールだっけアニメ。
うん
なんだっけ
キリーグレイド。
あ、キリーグレイドか。
うん、
はい。じゃ今回、キリーグレイドということでね。
はいはい。
はい。でね、もうまたオープニングトークでね、はい、何話そうかなと思っていたところ、ちょうどね、いいタイミングでね、うん、収録が、
はい、
8月4日、木曜日ということで、
はい、
何の日だか知ってますか？
わかりません。
即答やな。
わかんない。
ヤングジャンプの発売日じゃないですか。
8月4日関係あんのかい？
木曜日はね。毎週木曜ということで。
毎週木曜か、やんちゃんは。うん、
といつと俺さ、漫画雑誌を買わないからさ。
やんちゃんはね、もう高校生以来買ってないね。
出たな、また。
うん。
ハレンチメ。
ハレン、高校生でもいいじゃねえか。
エロガッパ。
何にもだって、やんちゃんはだってあれだよ。
おう。
私立 T 女子学園っていう4コマ漫画を読んでたので、買ってたんだから。
4個はね。
うん。
はいはいはい。まあそれはちょっと後で撮っといて。
ね、
で、まあ、これ私今ね、手元に持ってるんですよ。
はい。
買ったんですよ。
うん。
で、なんでそんなわざわざ買う必要があったのかと。
はい。
もう全然買ってないんですよ、俺普段。
うん。
なんですが。
いや、別にそんな言い訳しなくても。
買ってない、この俺がなぜこれ今手元に持ってるかと言いますと。
はい。
今の、新アニメをときめく。
うん。
タイガー&バニー。
うん。あーはいはいはいはい。
そうでございます。まあね、この、さ、こう、ちょうどね、36号と37合併号、合併特大号ということで、うん、その中の、桂正和先生がね、
うん、
書き下ろしの。
そうね、あるっつってたね。
そうなんですよ。があるというので、
そうけそうけ。
買ってみたわけなんですがね。
どうすか？
うん、まあ、まあ、かもなく。
あ、そう。かもないんだ。
いや、かもなくっていうわけじゃないですけど、うん、だってこれね、だって1話読み切りみたいな感じだから、
うん、あ、もう完全にそれの話だけなんだ。
だけかな。
うん。
だから別にこれに関して、ね、うん、面白いかどうかっていうのはやっぱないじゃない？
まあでもほら、まあ、なんかこう、桂正和テイストが溢れてるとか。
あのね、うん、やっぱね、絵だよね、絵。
ああ、
やっぱ女の子描かせたらもうやっぱ天下一品だなと。
でもね、なんかのインタビュー、テレビブロスかなんかのインタビューで、あの、この依頼が来た時に、
うん、
あの、まあ、その、おじさんヒーローもんだっていうことで、返事を OK して、うん、女の子は描かないつもりでいたと。
あ、そうなの？
そう。だけど、まあ、やっぱなんかどうしてもちょっと女の子を描いてくださいよっつって、結構、渋々で描いたのが、あの、
ブルーローズとカンフーキット、
う
ん、
そうそうそう。
ああ。
あんまり描きたくなかったみたいよ、その女の子は。
あ、そう。
うん。もうなんか描き飽きた感じは、まあヒーローと言ったらやっぱ男だろうと、うんうん。熱い男の物語だろうっていうことで、そういうのを言ってたらしいんだけどね。
なるほど。
うん。
まあ私ね、その結構桂正和先生は、まあ、うん、古く言えばまあウィングマンとかなんでしょうけど、
うん、
ちょっと私正直読んだことがないので、
あ、
まあ知ってはいるんですけどね。
うん。
まあ、ここはいずれ手を出したいなと思うわけなんですが、まあ、やっぱりハマったきっかけってもう私どちらかといえばさ、やっぱ恋愛漫画とかが割と好きでございますので、まあ、昔で言えば何でしょうね、田園少女とか。
まあ、そこら辺はだって世代だからね、うん、ちょうどジャンプ読んでた頃に。
そうそうそう。
やったやつだからね。
で、まあ、年齢的にも結構さ、刺激的じゃないですか。
うん、まあね。
でしょ？
そうそう。
うん。あと DNA とかさ。
ね。あれも刺激的でしたよ。
でね、そんな中で、
はい、
やっぱ、極めつけは、まあ、合図ですよ。
ですね。はい。あんた、もう、昔から好きですね。
合図ですわ。
はい。
これはね、このね、ほんと中二病真っ盛りのね、あのと、ね、当時としてはね、
そうだね。すごい押してたね、合図をね。
面白かったよ。
俺逆にあんまり読んでないんだよね、合図はね。
あ、そう。
そう。
もう人生損してる、それは。本当に。
なんかね、タイミングを逃した感じはあるね。うん。
今合図版完全版っていうのかな、
あ、
ワイド版みたいなのが出てるから。まあ、ぜひ買ってください、それを。
みっちゃん買えばいいよ。
うん。これはね、買おうかなと。
うん、買って、買って借りて読むよ。
はい。
ちなみにどうなの？アニメと比べて、なんかこう、違いがある感はあるのかな？
ネタバレとかないかな？これ配信する頃にはもうおそらく週末 ?8 月、まあ、なってるから、もういいかな。まあ、内容としては、もう話はね、うん、最初からじゃなくて、もうヒーローが全員もう知り合ってるっていうかも、もう、
うん、
例えばバーナビーと、
うん、
コテツ、まあもうコンビを組んでるところからもう始まってる感じかな。
アニメの最初期ぐらいな感じ。
うん。でも、全然アニメの中でやってたことは全然入ってない。全然含まれてなくて、ほ
ん
とオリジナルストーリー。
うん。
うん。なんか登場シーンのポーズをどうするかみたいな。全員がね、ヒーロー全員の、そんなね、ちょっと話なんだけど、はいはいはい。まあ内容としてはそんな話ですよ。
うん。
で、まあ、やっぱりその、桂正和先生、テイストが一番出てたなって思えるキャラ。
うん。
っていうのが、やっぱりその女の子の中でも、カンフーキット。
あ、本当に？
うん。カンフーキット可愛かったよ。
ああ、ちょっとアニメではね、あんまりこう、 フィーチャーされないけどね。
そうそうそうそう。いやね、カンフーキットはね、輝いてたよ。
うん。うん、あの、友達のあの、カンフーキットが、あの、一番のお気に入りキャラの人が、あの、すごい嘆いてたからね。
あ、そう。
あの、ほら、オリジナル、あの、ストーリーあったじゃん、中心になってるカンフーキットの。
うんうんうん。
結局、バーナビーじゃんっていう。話に落ち着いちゃった。
あとね、男性陣で言うと、
うん。
やっぱり、桂正和先生っぽいなと思ったのは、折り紙サイクロン？
あー、うん。まあね、そうだろうね。
見てくれはさ、
うん。
なんか、一番ヒーローっぽくない？うん、なんとなくなんかね、折り紙サイクロンの方が見てくれ的にはかっこいいなって個人的な意見なんですけどね。
なるほどね、
うん。まあそんな感じでした。
はい、
で、ね、まあやっぱりこのタイガー&バニー効果なのかどうかわからないんですけど、うん、朝9時前くらいかな、会社出社するついでにさ、会社付近のコンビニで買ったんだけど、
うん、
ラスト1冊だったからね。
あ、いやでもヤンジャンは売れるよ。
あ、そういうもんなんだ。
うん、ヤンジャンヤンマガスピリッツはやっぱ結構出るから。
あ、そう。
俺も発売日に、ちなみに、昔ヤンマガとスピリッツは毎週月曜日買ってたんだけど、
うん。
結構ね、月曜日買い逃すとね、もうなかったりとかすることもあったからね。
そういうもんなん
だ。うん。やっぱほら、うん、サラリーマンとか電車の中で読んだりとかする。
なるほどね。
うん、多いと思う。ちなみにですけど、ヤンジャン、もうしばらく読んでないんですけど、
お
まあ、ここ数年でヤンジャンで唯一読んでる漫画が、まあ、雑誌で読んでないんだけど、ちょっとコミックスを買ってる漫画があるんですけど、
おい、
ローゼンメイディアン載ってる？その後。
あ、載ってない。
あ、載ってない。あ、じゃあ、違うのか。1ヶ月に1回なんだ。
え、週刊誌なのに？
うん。
月刊誌でやれや、じゃあ。
いやいやいや。僕はだってもう、拾ってくれたらヤンジャンの、あれだからね。力だから。でも多分、ページ数は多いからね。
あ、その代わり。
そうそうそう。
はいはいはい。
もうだから唯一そのローゼンメイデンぐらいかな、読んでたのが。
なるほど。
そうそう。まあ未だにコミックス買ってて。
まあ、今回は、まあ、うん、あれなんですよ。ヤングジャンプ。なんですが、
うん、
またこれから、他誌でも乗りますんで、タイガー&バニー。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、これでヤンジャンやりましたと。次がね、確かウルトラジャンプ
だったかな。ああ、集英社巡りなんだ。
ウルトラ、うん、ウルトラジャンプをやって、次にもう一個あるんだよ、うん。なんかコミックエースなんちゃら。あ、ニュータイプエースだ。っていう雑誌があるようでして。そこでもコミカライズと。
うん、へー、うん。なるほどね。
すごいよね。もう、現在進行形でアニメやってるのにさ、ヤンジャンでやってさ、あ、ミラクルジャンプ、ウルトラジャンプじゃない。ミラクルジャンプだ。
ミラクルジャンプ？
あるらしいんだよ。俺知らない。
知らない。なんかわかんざし、最近わかんねえ。
ミラクルジャンプで、もうコミカライズと。で、ニュータイプエースでもコミカライズということで。ただ、今回、ヤンジャンでやってたそのタイガー&バニーの漫画は、
うん、
作画は、桂正和先生なんですよ。
あ、原作が違う。
まあ、原作どうなんだろう。まあ、要は絵を描いてる人が本当は桜正和さんだ、先生なんだけど、
うんうん、
ミラクルジャンプとそのニュータイプエースっていう雑誌の絵は、違う人が描くみたいなんで。
うん、なるほど、マドカマギカだね。
どういうこと？
あのね、いや、マドカマギカもあのスピンオフ漫画が出てて。
あ、うん、雑誌、うん、あ、コミック。
そうそうそう。うん、で、まあ、オリコマギカっていうやつとカズミマギカっていうやつが出てたんだけど、まあその二つともまあスピンオフなんだけども、うん、この作品でまあ作者が違うんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。まあ最近そういうの流行りなのかしら。
どうなんでしょうね。
わかんないね。
そんなこんなのオープニングトークでした。はい、それではですね、
はい、
本日のメインテーマ、はい。
メインテーマ。
はい。なんですが、
はい、
今日はですね、うつみくんの大好きな、
はい、
4コマ、
はい、
を、4コマってなんだよ。4コマ漫画ね。
うん、まあ別に間違いじゃない。
いや、何の4コマだお前とね。
いや、わかるよ。
わかる？あ、で、はい、まあ4コマ漫画なんですけど、
はい、
きっかけがね、ありましてね、
はい。
きっかけというのが、何日前かな？結構前。1ヶ月前くらいだと思うんですけど、うん、うちの番組ホームページの、はい、メールフォームの方から、とあるメールをいただきまして、
はい。
まあ、それでね、じゃあ今回4コマ漫画にしようかという流れになったんですけど、
はいはいはい、
まず、ちょっと、そのメールをご紹介させていただきたいなと、思いますと、
はい。お願いします。
はい。で、ですね、ペンネームが、メキシコの漁村さん。なんか、ワイルドな名前ね。はい。メキシコの漁村さんからですと。
はい。
はい。こんにちは。
はじ、
初めてメールさせていただきます。実は、4コマ漫画は自分も大好きでして、話し出したら3日は語れるほどなんです。
うん。
しかし、アニメ化する前から日常の大ファンだった自分とは趣味が180度違うのではないかとも思われます。
これ俺言われてることだね。
そうね。あんたも散々ディスってます。
散々言ってる。
はい。というわけで、2、3。おすすめを押し付けようかと思います。
はい。
一つ目は、共鳴せよ、私立等々力高校図書委員会という4コマです。
はい、はい、はい。
文化系じゃないな、文系アクション、ROD が好みの自分としては、この文系ネタの散りばめられた4コマはツボでした。
はい。
そして何よりマイナーです。
うん。
ぜひ広めたい。ちょっとトーンダウンしてますね、ここ。で、もう一つは、
はい。
いそしめ。はい。いそしめ、におか先生です。こちらは青春派のギャグ漫画で、そのうちアニメ化するんじゃないかとも思います。
うん。
結構有名ですね。
うん。
これは有名と。
うん。
はい。ということで、4コマ、いいですよね。コーナーでも作って熱く語ってください。俺得です。ということで、
はい、
まあ、結構長いメールをね、いただきまして、
はい、
まあ、散々ね、この番組の中でもね、うつみくんは4コマ好きということを、はい、まあ、おっしゃってますし、
おっしゃってますね。
うん。で、まあ、そんな中で、メキシコの漁村さんから、
はい、
まあ、まあ、コーナーではないんですけど、今回は残念ながら、まあ、一つであれば、はい、まあ、丸々4コマ漫画のパートにしちゃうじゃないかというのが、うん、まあ、きっかけということでございます。
広いからな、4コマ漫画といってもね。
ね。
うん。
どこまでね、拾えばいいのか、というのがね。というわけで、今回は、はい、まあ、今回はというか、今回もなんですけど、
はい、
まあ、うつみくん主体と言いますかね。正直私はちょっと語れることは何もないので。
あ、ほんと？
はい。
うん。
残念ながら。
まあ、語るっていうかね、まあ、自分はこんなんが好きだよっていうことをね。
まあまあまあまあまあ。
まあ、とりあえずですね、まあ、お便りありがとうございますなんですが。
ほい。
がですよ。
が、はい。
メキシコの漁村さん。
はい。
はい。共鳴せよ、私立等々力高校図書委員会。
うん。
それと、いそしめ、におか先生。
そうですね。
はい。すいません。二つともわかんないっす。
あれ？
あれですね、まあ、書いてあるとね、ROD が好み、ROD はね、アニメを見てたので、わかるんですけど。
あ、アニメやってたんだ。
はい。別に4コマではない、ないので、別にいいんですけれどもね。
うんうんうん。
はい。まあ、この2作品がですね、まあ、ちょっと、まあ、全然知らなかったので、
うん。
まあ、とどろき高校図書委員会の方はまあマイナーですと言ってるんですけど、
うん、
にお先生の方は、結構有名と書かれてるんですが、
らしいね。
あまりですね、こう、二つこうググってみたらですね、
うん、
これ二つも普通の雑誌、例えばまあ、にお先生でしたらガンガンコミックス。
はいはいはい、はい。
ガンガンでやってるんだと。
うん。
で、その中でやってる4コマ漫画なんだよっていうことなんだけれども、
うん、うん。
はい。基本的に自分雑誌を読まんので、わかんないんだよね。
あれだってあなたはさ、毎月なんかすごい数の。
だから、それはね、
うん、
あれなんだ。4コマ専門誌なわけですよ。
あ、なるほどね。
はい。
あ、なるほど。
そうそう。今ハマってるというか、もうここもう5、6年ハマってるのがその4コマ、もう雑誌で買ってるのがほとんどその4コマ専門誌。
ああ、はいはいはい。
4コマしか載ってない。まあ、時たまショートストーリーも載ってるんだけども、基本的に4コマしか載ってない漫画雑誌。
なるほどね。
はい。
あ、そういうことか。
そう、漫画タイムとか、漫画ライフとか、
はい。
漫画クラブとか、そういう、うん、まあ、最初に漫画がつくやつ。
うん。
雑誌を買ってて、まあ、その中の4コマが大好きですよ、と。
うん、うん。
いう話なわけで、すいませんが、あんまりこうね、お便りのお力になれないんだけれども。
はい。そういうことね。
そうそうそう。
ただ
ね、この磯島にょうか先生、ガンガンの、ウェブでね、なんか、
はいはい、
1話が試し読みできるって今読んだんですけど。
どうですか？
ちょっとね、面白そうです。
あ
自分の好きそうな感じなので。ま、前々から言ってるように、俺はちゃんとボケとツッコミがあって、
うん。
っていうのが好きだと。
はい。
うん。
ゆきおはダメだと。
ゆきおはダメなんだけども。押すのか、ゆきお。
いや、これからぐいぐいきますから、ゆきおウェブがね。
マリカちゃん買えよ。
買います。そうなんだよ。それも買いたかったんだけどね。
あれは4コマなんだけど、4コマじゃないけど4コマなんだけどね。うん、まあ、とりあえずね、まあ、この二岡先生、パッと1話見た感じ、生徒が、の行動に対して先生が突っ込むっていう、まあ、2コマ目ないし4コマ目で突っ込むっていう、構図が結構目立ったんで、
うんうん、
あ、これはちゃんと、まあ、読めるなと思って。
あ、そう。
うん。
なんか日常系なんですか、これも。
まあ、だから普通の高校生活ですよね。
お
う、 うん。だから先生と生徒の、やりとり。
うん。
うん、ぽかった。
なるほど。
そう。だからね、まあ、そうだね。まあ、古くは、っていうかね、まあ、4コマ好きになったきっかけっつうのが、まあ別に、
うん。
あるのかないのかわからないんだけど、まあその雑誌を買い始めてからは、その雑誌ばっかり読むようになっちゃったんだけれども、
そうだよ、そのきっかけじゃないですか、まず。だから、そのさ、うんうん、まあ、世の中にもですよ。
うん。
まあ、娯楽として？
うん。
アニメとかさ。
うん。
小説とかさ。まあ、あと、漫画とかさ。
うん。
まあ、いろいろあるわけじゃないですか。
うん。
なぜそのさ、中でさ、うん、漫画、4コマ専門誌を買うにまでさ、のハマっちゃったのっていうところをさ。
すごいプライベートなことなんだけどね。
そんなんじゃない。え、なんか深い話ですか。
え、いやね、自分はまあ、バイトをしてたわけですよ。
あ、それはいつですか。
もう、だから、そう、7年ぐらい前かな。
学生ってことか。
ん？
学生の頃ってこと？
いや、学生終わって、終わってっていうか、まあ、自主的に終わらして、学生を。はい。
ああ、はいはい。
はい。学生自主的に終わらして、まあ、
ごめんね、ちょっとそんなとこ続いちゃって。
大丈夫ですよ、大丈夫。別に自分の人生に恥はないので
ね。あ、はいはい。そうね。
で、
はい、
まあ、なんかせなあかんなと。
うん、うん。
うん。というわけで、まあ、バイトをしようと思って、でとりあえず、まあ、金もなかったので、はい、まあ、日払いのバイトをするにあたって、それの、まあ、いわゆる、昔で言うグッドウィルとか、
グッドウィルね、
うん。ああいう感じの、こう、登録制のバイトに行ったわけですよ。
なるほど。
で、その時に、まあ、いろいろその中でも、いろいろ、まあ、引っ越しだとか、いろいろやりつつ、
まあ、肉体労働はね、
そうそうそう、
お金がありますからね。
うん。で、舞い込んできた、仕事の一つに、現場監督の代理人っていうのがあったわけです
よ。あれ、バイトもダメだろ。
なんかね、いやね、まあ、あんまり良くはないんだけれども。
現場監督ではないからね、決して。
そうそうそう。いわゆるその、まあ、4階建てのね、4階、まあ、1階にまあ、4部屋ぐらいの4階建て、
うん、うん。
まあ、16部屋ぐらいの、まあ、小さな、アパートを建てると。
お
う。うん。で、新築でね。で、それで、いわゆる現場に一応その監督はいなきゃいけないんだけれども、
うん、
まあ監督って結構一人でこういろんな現場を掛け持たなきゃいけないわけだよ。
ほ
う。で、まあそこにもっとでっかいところにやっぱ常駐しなくちゃいけないから、
はいはい。
まあ、そういうちっちゃいのはあんまりこう入れないわけですよ。
うん。
で、ほとんど結構ね、そういう現場系はね、職人さんに任せることが多いから、
うん。
そうそう。で、まあいなくてもまあ。進むことは進むんだけれども、まあ一応ね、はい、体裁としていなきゃいけないということで。
あ、なるほど。
うん。で、たまたまその派遣会社のその社長、自分の支店の支店長が、その、 現場の監督と、まあ、知り合いだったわけだよ。
ほう。
うん、現場の監督っていうか、まあ、その、いわゆるちっちゃなところの、社長だったんだけれども。
はいはい。
で、そんで、まあ、ちょっと、まあ、特別にちょっと紹介、誰かいないかと。
うん。
とりあえず、いるだけでいいからと。
あ。
で、それで、私にこう、あの、白羽の矢が立ちまして、
はいはい。
あ、じゃあ、いいっすよ、つって、うん。毎日毎日、あの、西船まで行ったわけ、行ってて、ってたのね。
ああ、西船橋ね。
うん、
千葉県、
うん。
はいはい。
で、まあ、いわゆる、まあ、俺は現場のことなんか何一つわかんないから、その時期。
まあ、そりゃそうだろうよ。
うん、まっさらだから、
うん。
も
う
完全に職人さん任せで、まあ、時たま、その、上の監督から、こう、こうこうしてくれっていうのを、あの、職人さんに伝えたり、職人さんの意向を、あの、伝えたりとか、まあ、そういう役で、まあ、そこにいたわけですよ。
おうおうおう。
で、
成り立つんだね、そんなの、ね。
もう成り立つんだよ。
職人さんとかさ、
うん、
バーローベラン名みたいなさ、お前何かわ、なんか、
あのね、
分かって言ってんか、みたいな。
怖い。ホビー職の人たちほんと怖かったからね。でね、もうその、普段温和な感じで喋って、こう仲良くて喋ってるんだけども、職人さん同士でぶつかった時の職人さんの怖さって半端なかったね。
あー。
ちょっとね。
プライドがね。
ほんまに見えてても、こう、ちょっとぶつかると、すっごい、こう、口論がすごくて、もう。
マジで。
うん、その場にいられなかったぐらいなんだけど。
まあね。うん、金槌とかね。
まあ、でもね。そうそう。まあ、そんな、いて、まあ、その、現場と、ちょっとあの、その、なんだろ、事務所みたいなのは少し離れてたのね。
うん。
まあ、あるって1分ぐらいのところになんだけれども。
うん。
その現場事務所にとりあえず待機してたわけですよ。現場に行ったってやることないから。
うん。
うん、で、いわゆる、いたところで別に、そこかしこに普通に来る、誰が来るわけでもないから、
うん。
場所が、そこにぼーっと立ってたってしょうがなくて、もう暇で暇で仕方がなかった。
うん。いいバイトだな。
そうそうそう。なので、ちょうど目の前にですね、道路挟んで目の前にコンビニがあったんだよ。
はいはい。
で、あまりにも暇だったから、なんか漫画でも読もうかなと思って、
代理が。
で、見つけたのが、漫画ライフモモっていう雑誌だったの。
なんか聞くね、名前はね。
昔ね、アニメになった先生のお時間っていうのがアニメになったんだけども、それを連載してる雑誌なのね。
うん。
若干ね、あの、萌え4コマ系の雑誌なんだけれども。
うん。
うん。まあ、それを最初に読んで、まあ、最初は別に普通にパラパラと、ふーん、へーっていうくらいだったの。
うん。
で、その漫画ライフモモっていうのを買って、で、したら、結構その4コマ雑誌系っていっぱいあるんだねっていうのを気づいて。
あ、そこで初めてね。
はい、で、他のやつを読んだら、
うん、
なんだろうな、漫画ライフかなんかかな。もう読んだらね、
うん、
同じ作者の作品が載ってるわけ。
おうおうおう。
違う雑誌なのに。
はいはいはい。漫画じゃねえ、あんまりないからね。
そうそうそう。
雑誌、漫画っていうか、あの、普通の、
うん、
一般、なんていうか、普通のストーリー漫画だったらね。
そうそう。
うん、
だって、まあ大抵ほら作者が同じで違う作品とかあるじゃない。
はいはい。
同じ作者で同じ作品の違う話が、2冊載ってるわけ。
あー、あ、そういうこと。
そう。
ああ。
これは面白いと思って。で、まあ、それを読んでて、で、また他の雑誌を買ったわけよ。
うん。
そしたら今度、その、同じ作者なんだけど、同じ作者の違う作品が載ってるわけよ。
おうおうおうおうおうおう。
だからね、結構ね、何誌にもわたって、同じ作者が、同じ話を書いたり、
うん、
違う話を書いたりっていうのを、
なんか、うん、
結構多岐にわたってるんだ。
なるほど。
で、それを見て、あ、なんだこの、こう、やっぱ、ちょっと気になってくるわけで。
4コマってなんだみたいなね。
いや、4コマっていうか、もうこの作者の人
が
ね。
作者がってこと、
うん、で、その時に初めて、あの、好きになった、もう4コマ作家が佐藤亮亮っていう先生なんだけれども。
はい。なんかよく聞きます、あなたの口からね。うん、
で、この佐藤亮亮先生の漫画を、その初めて漫画ライフモモで読んで、うん、天使の仕事っていう、あの、ナースものの、お話なんだけれども、
うん、
で、すごい絵柄がまず気に入ったわけ。
萌えじゃないの？萌えじゃない。
萌えなんだけれども、そんなに萌えでもない。
ああ、そう。
で、結構ちゃんと、まあ、起承転結があって、まあ、ちゃんとオチもあるっていう。
うん。
うん。で、その佐藤亮亮先生が気に入ったっていうのもきっかけで、
うん。
で、したら他の雑誌見たら、その亮亮先生の他の作品が載ってた。
うんうんうんうん。
ので、まあ、その、最初はその佐藤亮亮先生を追っかけてた。
うん、
で、だけれども、まあ、その作品、その雑誌の中に好きな作者が何人もできるわけよ。やっぱ、しばらく読んで。
はい、はい、はい。
だから最初は月に、まあ、2、3冊くらいしか読んでなかったんだけれども、
うん、
だんだんそう、増えてって、
はいはいはい。
今では計13冊を、1ヶ月に買ってるわけですよ。
え？パズル？ 何？
1ヶ月に、
うん。
その4コマ専門誌を、
はい。
13冊買ってるわけです。
13冊？
はい。毎月2日の漫画ホームから、毎月28日発売の漫画ライフももまで。
1ヶ月にってことね。
1ヶ月に13冊。うん、はい。
それはさ、だって、毎週出る何かしらの週刊誌ヤンジャンとかさ、
うん。
それを、買ってくよりはるかに多いよね。
多いよ。だって、あのね、なんだっけ。一時期は、それにさらにプラス、あの、さっき言ったけど、ヤンマガとスピリッツを毎週買ってたからね。うん。
ああ。
で、やっぱ4コマ漫画ってほら結構漫画の基本じゃない？
まあ、とはね、なんか言われるみたいですね。
そう。もう手塚治虫だって、あの、藤子不二雄だって、
うん、
漫画を描くには4コマ漫画を描けなければ漫画家にはなれないよって言ってるんだから。
うん、
うん。うん。そんくらいもう、だからサザエさんだってそうなんだよね。4コマっていうのは、やっぱその基本、話の作り方の基本だから、起承転結っていうのは。
はい。
うん。まあ意外にこう読んでいくと深いもんがあるっていうのを、やっぱ、面白いなっていうのがわかるわけですよ。うん。
そうか。
でね、
はい。
さっき言ってたんだけど、その、
うん。
もともとその4コマは、その雑誌を買う前には、アズマンガ大王も買ってたわけ。
はいはい、はい、はい。
で、もっと遡れば、高校中学時代に、
うん。
ヤンジャンを買ってて、
うん。
で、その中で一番好きだった作品が、
うん。
あの、武田恵里の私立 T 女子学園っていう4コマ漫画だった。
あ、なんかそのね、タイトルはよく聞くことはあるんだけど、そうそう4コマだったんだ、それ。
そうそうそう。シリティっていう略してんだけど。
シリティ？うん。
それね、高校の時にね、あの、友達に貸して帰ってこなかったんだけども。
え、それ俺じゃねえよな。
違う。うちの高校だって。
うん。
で、そう、それがね、すごい好きだったから、もともとやっぱ4コマは好きだったんだなっていうのを今思えば。
いや、潜在的にはね。
うん。あったんだなとわかるよ。
うん、そ
う。うん。
ね、私はね、やっぱり、まあ、正直そこまで読んだことがないっていうのが正直なところなんですが、
うん、
おそらく私自身が記憶している限り、初めて4コマ漫画を読んだのは、
うん、
多分小学生くらいだと思うんですよ。
あ、そんなもんだろうね、みんな。
なんだったかな、確か、その、まあ、実家ね、家にいるときにさ、
うん、
多分、今思えば多分、親父が、
うん、
あの、隠していたエロ本を見つけて、なんかさ、あるじゃん。そういうエロ本の中になんかちょっとしたさ、大人向けの4コマってあるじゃない？
うん、
俺多分それが初めてなんだよね。
みこすり反撃場とか、そんな。
あ、そんなタイトルだったかもしれないな。
岩谷天皇の。
まあ、それがね、きっかけだったのかな。今ふと思い出した。そういえばあったなと。
ディープな入り口だな。さすがにそこまで、俺はそこまでじゃないな。
うん、まあ、それ、まあでも、まあ、それ以来、前提条件としてさ、
うん、
4コマを読むというきっかけもなければさ、
うん、
まあまあ、例えばさ、その内海くんだったらさ、そのちょっと、うん、暇つぶしっていうことで、じゃあ4コマ読んでみるかみたいな、そういったものがあったと思うんだけど、
うん、
あれ、わざわざ、わざわざって言い方あれだけど、
うん、
4コマ漫画を手に取るっていうこと自体がさ、うん、きっかけがなくてね。
まあ、ないよね。俺もね、だから、そのコンビニにあった雑誌で、うん、唯一漫画系のやつが、
うん、
まあ、その発売日じゃなかったっていうのもあって、
あ、なんもなかった。
なんもなかったから、うん、まあ、これでも読んでみるから、もうね、消去法だったわけですよ。しょうがないからこれでも、まあ、とりあえず、いや、読んでみるかっていう感じだったから。
まあなあ、そんなキャンキャンとか読むわけにいかねえしな。
聞かないこともないけど。読んだってつまらんからね。
まあね。お前やだろ、現場監督がさ、代理できたやつがさ、男がさ、むっさい男がキャンキャンとかさ、なんか
キャンズ
に読んでたらさ。
ね、もうマスカラがいいんだよ、とか。いや、よくわかんないけどさ。
いいけど。まあ、そういうのがないからね、きっかけがね。
そうなんだよね。
13冊ってのはすごいね、好きで。
いや、だからね、もう膨らんでいくわけですよ。
うん。
だから同じ作者が、ね、同じ作者がね、こう、やっぱ、連なってるから、そう。
話わかるの？
わかるよ。
そんなさ、月13冊？月13冊っていうことはさ、
うん、
一つのストーリー ?4 コマをさ、一つの、ワンストーリーとしたらさ、
うん、
月に何ストーリー読んでんのよって話じゃないですか。
まあ、基本的に、まあ、まあ、少なくて4ページ。
うん、
多くて、16ページかな、
うん、
で、まあ、1ページに2本載ってるから。
でも、その4コマといいえさ、話が一応繋がってるわけでしょ、う
ん、繋がってるやつもあれば、繋がってないやつもある。
あ、その場だけってこと？
そうそうそう。
へぇ、
うん。
それはさ、13冊も買っててさ、あれこいつとかさ、うん、あれ前回どういう話だったっけみたいなことって。あまり、ある種そこを気にしなくても読めるから4コマのいいとこっていうとこなのかな。
そ う, そ う, そ う, うん。基本的にね、まあ、だいたいほら月1だからさ、全部。
はいはいはい。
なかなかわからなかったりするし。
お
で、その13冊買ってる中でね、唯一、うん、頭に入ってこない、4コマ雑誌が、2冊ほどあるんだけれども。うん、
それ今買ってるん？
今買ってるやつなんだけど。
あ、買ってんだ。
うん。漫画タイムキララマックスってやつと漫画タイムキララってやつ。これ完全に萌え系4コマなのね。
それは何？月刊誌なの？
月刊、全部月刊誌。
あ、4コマ月刊誌なんだ。
そうそうそう。
へぇ。
で、その漫画タイムキララっていうやつには、軽音が今連載してる。
あ、今、あ、やってるの今。
軽音が再開したんだよ、連載再開。もう本当は高校卒業で終わりだったんだけれども。
え、今何？大学？
今大学生編。
あ、キャンパスライフが。
そうそうそう。
へぇ。
で、さらに漫画タイムキララの姉妹誌に漫画タイムキララキャラっていうやつがあるんだけど。
うぜ、何なんだそれ。
漫画タイムキララキャラと。
派生してるのいろいろ。漫画キララから。
だって漫画タイムキララフォワードとかあるんですね。
フォワードはなんかよく聞くんですよ。
漫画タイムキララフォワードは4コマ誌じゃなくて、萌え系なんだけれども、ストーリー漫画なの。
あ、そういうことか。
そうそう。夢食いメリーが、
うん、
乗ってるのかな漫画タイムキララ。
そう。やってたね、アニメでね。
で、漫画タイムキララキャラットだと、うん、ひだまりスケッチっていうやつが、
はいはいはい、
前アニメ化してて。
うん、うん。
そうそう。で、まあその、漫画タイムキララキャラットでは、今度、あずさが、主人公の、いわゆる、まあ、まだ桜子軽音部。
あずにゃんがまだ残ってる、ね。
そうそう。
ね、
うん。アズニャンが中心の、その、まあ、高校生編？高校生編というか、まあ、アズサ編。
それ何？また軽音組むの？
いや、もうだって軽音部だから。
アズニャンだって一人じゃない？
ほら、だって、ウイとジュンちゃんがいるじゃない。
ウイ、あ、妹？
うん。
おー、あ、入ったの？入部したの？
ね、最後の話で漫画かアニメかどっちか忘れたけど、最後の話で、ジュンとウイが、うん、卒業しちゃった、寂しそうな、アズサに、新入部員二人どうですかみたいなこと言ってた話があったの。
全然わかんない。
うん、多分ね、漫画だったと思う。漫画の最後だったと思う。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。ちょうどね、最終話の3話ぐらい前くらいから、漫画タイムキララを買い出して。
うん。
うん。で、まあ、漫画タイムキラ、まあ、それは、すごい、萌え4コマで、もう完全にもう、女の子しかほとんどキャラクター出てこないよね。その雑誌に。
うん。
男なんぞほとんど出てこないし、うん、まあ基本的にみんな、学生だったりする。
はいはい。
高校生だったり、中学生だったり。
うん。
で、なんでもないことを、つらつらとやってるんだけれども、基本的に4コマで、オチがつかない。
うん。ああ、その雑誌全体的にってこと？
もうほとんどの作品が、もう大体、4コマなんだけれども、形式が4コマなんだけれども、ほとんどストーリー漫画的な。
まあね、その理論はね、
うん、
前回のね、
そうそう、
武蔵野線の姉妹でものってのは散々提唱してますから、そうそうそう、4コマなのにストーリー漫画だと。
だからね、一切漫画タイムキララと漫画タイムキララマックスの作品はね、
うん、
あんまりね、頭に入ってこない。
で、
漫画タイムキララの前に漫画タイムキララマックスっていうのは結構しばらく買ってたの。
うん。
だからそっちの方まだ作者とか、はい、わかるのね。
はいはい。
で、漫画タイムキララマックスではね、カナメモっていうやつが、アニメ化したんだけど、
うん、
2年ぐらい前かな。
うん。
で、今ちょっと今連載休止してるんだけれども、それは。
あ、そうなんだ。
うん。で、その岩見翔子っていう人がすごい好きで、
うん。
あと、それとその漫画タイムキララマックスに、天然女子校物語っていう漫画があって、
うん。
それは、あれ、 あの、下級生のキャラデザインやってた人。
お前、何か。
ゲームの下級生の級生、うん、キャラデザインやってた人が。
あれなんだっけ、その人。なんか有名だよね。
そう、今ね、作者の名前ど忘れしたんだけれど。
ちょっとググっていいですか。
あ、はい。
ちょっと失礼します。ググります。
ね、女子校のあたりね、今ね、本人が埋もれてるからね。
下級生ね。はいはいはいはい、存じております。
あの絵柄好きだったからさ、初めて見たんけど、おおと思って。
キャラクターデザイン、あ、総作画監督。
うん。
渡辺真由美さん。
違う。
違う、
キャラデだよ、キャラデ。
キャラクターデザインって書いてあるよ。あ、ごめん、これ OVA だった。失礼。
うん、ゲーム、ゲーム。
ゲーム版。スタッフ。あ、これじゃないですか？
はい。
角井彩さん。
そうです、それです。
角井彩さん。
角井彩さん。
知らない、シナリオのヒルタさんっていうのも結構聞くよね。
ああ、そうです。
だよね。
それも好きです。
うん。
で、まぁ、エルフはその人が主にやってるからね。
エルフね。
うん。
はいはいはい。
まぁ、いいんじゃない？テーマから外れてる。
これはちょっとまた他でちょっと。儲けましょうか。
あ、そう。
はい、はい。
まあ、とりあえず、まあ、その辺が好きで、まあ、マガライフ、キララマックスは読んでたんだけれどもね。
うん。
で、まあ、基本的にこっちも萌え系4コマだから、推しがない。
うん。
うん。で、最近アニメ化してるのは、その萌え系4コマで、アニメ化してるのが やたら多いんだけれども、
うん、
基本的に推しがないから、あまりね、面白いとは言えないんだけれども、まあ、ほら、女の子が出てきて、
はい。
まあ、キラキラしてるから、まあ人気はあるわけですよ。
うん。まあね。うん、まあそういう時代ですわ、今。
うん。だけれども、実際俺が普段読んでる漫画タイムとかは、実際おとぼけ課長。あのね、刈上げくんの作者。
ああ、なんか聞いたことあんな。
うん。おばちゃんとか。
うん。
ね、まあその人の上田松先生っていう人がもう30年間ずっと書いてる。
へぇー。
うん。とか。まあそれもね、意外と面白いんだよね。
なるほど。
そうそう。あとはね、漫画ライフでやってるボノボノとか、
うん。
うん。ダメっ子動物とか、
うん、う
ん。昔アニメ化した作品とかも今もやってたりとかしてね。
まあいろいろやってんだね、そういう。大御所的な人たちも、まだ全然現役でやってる。まあ、
全然やってる、やってる。
うん。
他にね、面白いっすよ。
あれ、少年アシベって4コマ
?4コマ。今ね、
うん。
いいこと言った。あのね。
どうも。
漫画タウンっていう雑誌があるのね。
はいはいはい。
で、漫画タウンっていう雑誌、表紙がクレヨンしんちゃん、まあ、だったんだけれども。
あはい。うん。
漫画アクションっていうやつにやってるのと、あと、その漫画タウンっていうやつで、
うん、
そのクレヨンしんちゃんっていうのが連載してたわけですけど、
うん、
まあ、そのほら、まあ、作者に不幸があって、
そうね、
今はそのアシスタントが、まだその漫画タウンでクレヨンしんちゃんを描いてるんだけれども。
うん。
で、最近ね、その漫画タウンで、昔連載してた、うん、その少年アシベが、今復活して連載してるんだよ、うん。
はいはいはい。
うん。漫画タウン。
うん。
毎月、5日発売。
うん。
うん。4コマだよ。
あ、4コマね。
4コマです。
あ、まだやってるんだね、じゃあ。
最近復活したの。
あ、またさ、あ、復活したんだ。
そう
そう。何それ、足部は何歳になったんじゃん。
いや、もう全然、関係性は昔と一緒。
あ、そのあたりは、うん、時代は流れてないわけで。
足部が転校した後かな。
そういう話があったんだ。転校しちゃうとか。
最後確か転校するっつう話かなんかだったと思うんだけれども。
アザラシどうなっちゃうわけそれ。
アザラシも一緒に。転校してきたのか。
あ、
最初に。で、うん、元いた学校で仲良かったのが菅生くんとかだったのかな。
ああ、はいはいはい、はい。
そうか、そういう話。だから、いわゆる、まあ、昔連載してた当時と設定は変わってない。
確かに。なるほど。ああ、そうか、まだ始まったんだね。
そうそうそう。あ、うん、まあ、とりあえずね、ちょっとおすすめがね、ありますわけですよ。
教えてくれよ、そのおすすめをさ。
はい。
はい、
まあ作者なんだけど、もうその人の、俺は作、その作品っていうよりその作者が好きな、で。
作者がね。
そう、はい、その作者が結構いろいろ書いてるわけですよ。
うん。
いろんな作品。で、その作品全部ね、その人の作者のテイストが載ってるから、もうね、うん、基本的に作品で好きっていうよりも作者で好きっていう方が多い。
なるほど。
俺はね。
うん。
で、まずさっき言った佐藤亮亮先生。
うん。 はいはいはい。
はい。この人は、まあ、その、基本的に4コマ雑誌のコミックスっていうのが、
うん。
まあ、半年に1回ぐらいしか出ないよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。まあ、話数が少ないから。
はいはいはい。
で、まあ、本も薄い、まあ、コミックスも薄いんだけれども、
うん、
結構ね、読み応えは結構あるの。で、基本的にこの人は、だいたい4巻ぐらいで、まあ、その作品が完結してることが多いの。
ほうほうほう。
で、まあ、そのナースのお仕事っていうのも、4巻で終わってる。で、うん、他に幸か不幸かっていうね、ちょっと不幸な OL の話があって、
うん、
まあ、それも、5巻 ?4 巻か。で、完結してる。
はいはいはい。
さらに、ね、なんだろう。今やってるね、底抜け RPG っていう、ゲーム会社が、うん、舞台の漫画があるの。
おう、なんかそれはちょっと面白そうですな。
うん。で、まあそれはね、その佐藤亮亮先生っていう人が元、コンパイル。
ああ、そうなんだ。
ぷよぷよ、
はいはいはい。
コンパイルって会社で勤めてた人で、うん、で、その人がその実体験を元にっていうか、まあ、大筋フィクションなんだけども、結構そのコンパイルであったこととかを実際ちょっと中で書いてるみたいなのね。
はいはいはい。
そう。だから結構リアリティはあるわけよ。ゲーム会社ってこんなもんなんだっていうの。
あ、そういうのちょっとわかるわけ。裏事情みたいな。
そうそうそう。はいはいはい、その人実際体験してることだから。
はいはい。
で、今漫画ライフももにやってるんで、最初の頃にほら、ちょっと話したね、魔法少女もの、
うん、うん。
っていうやつ、まあその味噌汁のおばさんが、魔法少女になっちゃったっていうやつ
は。はいはいはい。なんで女の子じゃないんじゃ、みたいなね。そうそうそうそう。はいはい。
で、マジカルハンナちゃんっていう。
そういうタイトルなんだ。
タイトルなんだけど。
はいはい。
それはまだ連載したばっかりだから、まだコミックさん出てない。
はいはい。
うん。で、まあそこら辺が今やっててんで、その他にもね、この人主婦で、二人の子供がいるの。娘さん二人。
あ、女性だったの？
あ、女性、ね、四コマ雑誌、そう。連載四コマ、そのね、連載してる人ってね、大抵主婦なの。
あ、そう。
そう。多くが、女性で、男の人ももちろんいるんだけれども、
その、
四コマ専門誌で書いてる人は、大抵主婦が多い。
それはなんだろう。まあ、昔、例えばちょっとイラストをやっていて、
うんうんうん、
その子育ての、まあ、その合間の、なんだろうね、まあ、趣味でやってたのが出版社の目に留まってみたいな。
もあるし、まあ、投稿してっていうのもあるし、まあ、その連載してる間に結婚して子供ができましたっていう人もいるだろうしね。
ああ。
うん。でも結構ね、時たまその、作者の実体験みたいなのを4コマで書くっていうみたいなの、コーナーみたいなのが、
そう。
私の中であって、まあ、結構その主婦っていう方が多い。
ああ。
結婚してるっていう人。で、夫婦で4コマ雑誌、同じ4コマ雑誌に連載してる人もいるし。
そう。
そうそうそう。
あ、でもそういった面では確かに4コマではないかな？ 4 コマではないけど、例えばその、これ映画化にもなってるけどさ、うん、ダーリンは外国人？
ああ。
とか、あの人も主婦じゃないですか。あと、うちの4姉妹？ 3 姉妹？
ああ、うちの3姉妹。
うちの3姉妹。
もそうだし。結構ね、エッセイとか書くのも多いから、エッセイ漫画っていうのも多いのね、
4コマ。ああ、はいはいはい。
うん。だからそういうのもあるから、やっぱ多いのかなっていうのもあるんだけど。うん、で、まあ、その人、まあ、娘さんがいて、実際その人は、同人誌の方で、
うん。
そういうエッセイを書いてる。のね。
誰が？
その佐藤亮亮先生。
ああ、はい。
もう娘ができた、もう妊娠時期から子育てしてる時まで、結構毎年毎年コミケで発売してるんだけど。
あ、そうなんだ。
まあ、忙しいからやっぱりその漫画業も忙しいし。うん、で、旦那さんはゲーム会社に勤めてるみたいだし。
うん。
で、まあそのなかなかその毎回こう結構コミケに出てるんだけど、まあ新作が出るかどうかはまだわかんないんだけどね。
おー、
うん。なんか今年の夏もコミケ受かったみたいだけれども。新作はどうなるか分かりませんっていうの。
何その、受かるってどういうこと？
だから、ああいうブースを、まずね、
うん、
コミケっていうのは、うん、まずサークルとして登録するのさ。
どこに？
そのコミケ会場に。
は
い。コミックマーケットっていう。
主催者側に申請するってこと？
主催側に申請して、
うんうんうん、
受かったらそのスペースをもらえる。
あ、そういうことなんだ。
そうそう。受からない場合もある。
そうなんだ。誰でも出せるわけじゃないんだ、ね。
誰でも出せるわけじゃない。だから、その、別にコミケじゃなくても、その同人誌即売会っていうのは、いろんな、なんつうの、団体がいっぱいあるわけです。 その中でもやっぱあの年数があって、大規模なのがやっぱ有名なのがコミケっていう。
ね、もうちょっとでね、あと10日くらい？
あ、そうだね、15とかそんぐらいなんだ。
でしょ？
うん。うん、もうすごいよ、夏のコミケは。
行くんすか？
行かない。
ちょっと連れてってくれよ、俺をさ。
まあ、暇の時ね、なかなか行きたいと思わねえんだもんね。
いや、一度くらいはさ、ちょっとね。
じゃあ、暇の時に。
はい。よろしくお願いします。はい。というわけで。
ま、っりまあ、そういうのも、エッセイ漫画もありつつで、うん、結構ね、多岐にわたって面白い作品があるので、
うん、
この佐藤亮先生というのはおすすめ。
おすすめと。
おすすめ。はい、で、もう一つ、
うん、
で、最近出てきたばっかりじゃないけれども、まあ、こう、3、4年ぐらいでできてるんだけれども、
うん、
宮原瑠璃っていう。
いやー、知らないな。
多分絶対知らないよ。
うんうん、
この人ね、最近ね、結構、その4コマ雑誌の中でも人気があってね、
うん、
これはね、まあ4コマなんだけど、まあ、半分ストーリーみたいな感じの。
これはあなたが嫌いなタイプじゃない、それは。
違う違う違う。4コマ全体でストーリーを作るんじゃなくて、
うん、
その作品自体がストーリーっていうの？
はいはい。うんうんうん。まあ、難しいな、その切り分けはな。
そう。難しいんだけれども、まあその宮原瑠璃っていう人がね、この間ね、宮原瑠璃コレクションっていう、まあ雑誌一冊丸々その宮原瑠璃の作品っていう、うん、本を出したりとかしてるんだけど、はいはい、本当に人気になってるの。
うん、
で、この人が、今連載してるのがラブラボっていう中学生の、生徒会のお話と、
うん、
あとミソララっていう、ね、フリーライターの、あ、違う、フリーじゃないな。ライター？エッセイ、エッセイとか書く、
うん。
ライターのお話、新米ライターのお話の2作品が、連載してるのね。
はい。
で、この人ね、もともとそのウェブで作品とかを書いてた人なのね。
ウェブコミック誌みたいな。
ウェブコミックみたいな、うん。で、その前にまあ普通になんか雑誌でやってたんだけれども、うん、で、まあこの人もまあ主婦なんだけれども、
また、う
ん、旦那さんがいる。で、もともとこの人はなんかライターを、フリーのライターをやってたらしいのね。
お
ー。うん。で、あ、フリーじゃない、どっかに勤めてたのか、勤めてライターをやってたんだけれども、まあそれのまあ、実体験を元にしてるのが、そのミソララっていう、新米ライターのお話。
結構あれだね、じゃあ、うん、主婦の子、人？
うん。
とか、その、何かしらの、その、特殊な業界に行ったっていうような、その経験を活かせるっていうのがさ、結構、
多い。
多いんだね、
うん。うん。で、結構自分の地元とか、
うん。
書いたりとかしてる人とかもいるからね。
う
ん。京都出身の人が京都の、舞妓さんのお話とか書いてる4コマとかあるんだけど。
うんうんうん。
そうそう。で、まあ、この宮原瑠璃っていう人は、その、ウェブで、隣のねねこさんっていう4コマをずっと書いてたのね。今、コミックスになってるんだけど、なんかね、まあ中学生なんだけれども、うん、まあ正体はわからないんだけど、猫の顔をした女子中学生が、いて、
うん、
まあその、結構その、なんだろう、学校内をちょっと、和訳者にするっていう。うん、まあ、難しいんだ、うん、説明が。
全くわかんないけど、まあ、楽しいんだろ、
う
ん、
そうそう。で、それをずっと面白いなんて見てたら、その、4コマ雑誌に連載が始まって、違う作品で。うん。で、今、このなんだろう。この人、パソコンで絵を描いてるから。
あ、じゃあ、絵はちょっとあれなんだよね。デジタルチック、綺麗なんだね。
そうそう。
いや、
うん。でもね、これ、絵をね、ぜひね、宮原瑠璃の絵は見てほしい。
おう。俺好きかな。うん、
いやー、多分好きかもしれないよ。
それなんなん？それはさ、そのあれ？雪よけ？
全然？
あ、全然。
うん。なんだろうね。
もっとシュッとした感じの。
いや、もっと、デフォルメした感じ。
え？
雪よ
り
は。
雪よよりデフォルメ？
うん。
どんだけロリなん？
ロリじゃないよね。いや、君のその基準がよくわからないけれども。
デフォルメ、アシベみたいになったこと？
ああ、いや、そこまで言ってないけれども。
あ
うん、まあ、難しい。ね、まあ、漫画っぽい。
まあ、そりゃ漫画だろうよ、そりゃな。
いろいろあるじゃないか。
まあね。はい、うん。まあ、それもおすすめと。
そうそう。うん、とりあえず、まあ、今のところおすすめはもっといっぱいいるよ。もっとたくさんいるんだけれども。
うん。
とりあえず、まあ、宮原瑠璃と、佐藤亮亮。
あ、
うん、うん。で、時点で藤島純。
なるほど。
うん、まあ 品もどんどんいっぱいあるんだけど、まあ、この二人の作品はぜひ、こう、おすすめしたい。
わかりました。
はい。
じゃあ、それを、まず読めと。何かしら。その二人の。
そうだね。
話はそれからだと。
まあ、これは個人的に俺が大好きなんで、まあ、それを好きかどうか、まだ、わからないけれどもね。
ちょっとさ、だってさ、うん、あれだよ。じゃあ漫画雑誌貸してくれよ。あのさ、どうせ捨てちゃうんでしょ？
うん。いいよ。
ちょっと、なんか1ヶ月分くらいさ。
ああ、別に。ああ、じゃあ俺が買った1ヶ月分貯めとくよ、みたいな。
そうそう。それをどさっとくれよ。
わかる。途中で飽きると思うよ。
うん。まあな、ただまあ、個人的に、その、うん、まあ決してよ、漫画、まあ漫画じゃないな、4コマ漫画？
うん。
嫌いなわけじゃないと思うし、でも確かに話を今聞いてる限りだと、
うん、
あのさ、ストーリー雑誌ってさ、
うん、
どっから入っていいかがわからないじゃん、もはや。
そうなんだよね。
もう進行してるからさ。
そうそうそう。
でさ、それをさ、一元さんがどこのタイミングで入れんのって話って結構難しいと思うんだよ。
うん。
でもさ、その今の話を聞く限り、4コマ漫画はさ、まあ話が繋がってないわけじゃないけど、一つ一つがやっぱ完結してる、という時点では、
うん。
まあ、やっぱりいつ買ってもいいのかなと。気軽に読めるっていう感じ。
そうだね。だから、その、まあ、今月号読んで、来月号読むと大体話がわかる。
うんうんうん、うん。
あの、すぐ、こう、乗れる感じはする。
そうね。う
ん、必ずしもあらすじをつけてないから、
うん、
ちょっとストーリー仕立てになってると、前回のあらすじみたいなのが冒頭にちょろっとあるんだけれども、うん、なくても、まあ、いわゆるまあ、普通に、あ、こういう作品なんだなっていう雰囲気はわかると思う。
うん。うん。で、まあ、そこら辺がね、ストーリー漫画と違ってさ、そんな、下手な知恵を使わずにさ、なんだ、ストレートに、うん、まあ、もっとライトな感じで、
そうだね。
気軽に読めるっていうのは、まあ、確かに、いいなっていう気はしますわ。
うん、そう
そう。はい、それではエンディングでございます。
はい。
はい。これね、
はい、
これ収録してるときにさ、
はい、
ちょうどタイミングよくね、
はい、
ツイッターをね、ちょっと見てたら、
はい、
お便りが届いてまして、
お
もう一つ、うん、今日まあ一応、ツイッターで告知はしたんですけど、
はいはい、
いただきましたのは、はい、こちらダイレクトメッセージでいただいたんですけども、
はい、
ポジャさん、
はい、あ、毎度ありがとうございますね、
もうね。
はい。
サブカルサプリと言ったら、ポジャさんでできてると言っても過言ではないね、これね。
常連ですね。ありがたいこと。
ありがとうございます。
はい。
そんなポジャさんからいただいたんですけれども、
はい。
私が好きな4コマ漫画は、
はい。
津山千奈美先生の、
はい。
ハイスコアです。
ハイスコア。
ハイスコア。
はい。
リボンで、連載16年目に入った作品で、テレビアニメ化も発表されました。うん、少女漫画なのにギャグ色が強く、
うん、
設定が少しぶっ飛んでますが、たまにキュンとするような恋愛もあって、すごく面白いですよ、
うん。
ぜひ読んでみてください、ということで、いただいておりました。
ありがとうございます。はい。
というわけで、少女漫画で、少女漫画ときて4コマ漫画ときたら、これはもうね、やっぱうちしかいないな、というわけなんですが、はい、ハイスコア。
どうしよう。腹切った方がいいかな。すいませんね。またしてもね、わからんのですよ。
だって、16年目ですよ。リボンで。
我々、小学6年生ぐらい。
まあまあまあ、21、まあ、中1か、ね、中学校に上がるか上がらないかくらいの時からやってるわけだから。うん、
そうですね。いやー、すいません。リボンは、幼稚園か小学校低学年ぐらい、以来見てないっすね。なるほどね。いやー、すいません、わかんないんですわ。ちなみにね、まあ、ポジャさん、もしかしたら自分たちより年齢が若くて、昔のリボンの話、作品とか知らないかもしれないですけど、
うんうん、
リボンって意外とギャグ色が強いよ。
あ、そうなの？
少女漫画なんだけど、いわゆるまあ、ティーン向けというか、仲良しとか、
幼稚園、はいはい、まあ、
そこら辺の年代とどっちが上か下かよくわからないけど、昔、うち、姉貴がいまして、
うん、
姉貴がリボンを買ってたので、
おー、う
ん、リボンを読んだことがあるんで、まあ、ちびまる子ちゃんが始まって、まあ、まだ連載してた頃だから、
うんうんうんうんうん。
で、あとは、あれか、あさりちゃんか。
あ、アサリちゃん、はい、はい、
うん。で、やってて、結構ね、あのね、お父さんは心配性っていう漫画がすごい好きで。
おー。
ガーダーアーミンっていう人ね。うん、もう完全ギャグなんだ
よ。ギャグ漫画。
うん、で、その人の同じ作品で、あの、こいつら 100% 伝説っていう忍者のお話なんだけど、
うん。
これもね、ギャグ漫画ですごい好きだった作品なの。
そう。
そう、
はい。
あとはね、あの、うちにコミックスが未だにあるけどね、ときめきトゥナイトっていうね、
あ、
吸血鬼の漫画。
うん、知ってますよ、それは。
知ってます
知ってます、知ってます。
あのね、最近あの、文庫本でこう全部集めたりとかして、
あ、そうなんだ。
難しいな。
へ
え。これもね、ギャグ色が強いからね。昔の少女漫画って結構ギャグっぽいことはしてたよ。
うん。
うん。
まあ、当時ね、そう振り返ると昔のちょうどさ、
うん、
時期的にはその、あの、このハイスコアっていう時期よりも古いかもしれないんだけど、
うん、
当時すごく読んでた少女漫画で、うん、ママレードボーイ。
ああ、ママレードボーイね。
うん、これもほんと大好きでね、ほんとね、うん、もう何回も読み返したね。
だけど気になるんだ。昨日よりず
っと。これアニメの歌詞ね。
まあね。アマレードボーイって言ったらこれの印象がね、もう。
これがね、もう鉄板ですよ、うん、それは、
うん。
うん、まあ、あんまりね、当時の俺と小学生とか中学生の時はそこまで漫画を読んでなかったからさ、
うん、
小学生なんて言ったらほとんど漫画じゃない。唯一読んでた漫画なんて言ったらなんだろう。あ、もうあれだよ。学研学研の中にあった、なんだったかな、ミラクルジャイアンツドームくんって知ってる？
知らねえ。
知らない？
知らないよ。なんだよ、それ。
ミラクルジャイアンツ知らない？ドームくん。
知らない、知らない。
あ、そう。まあ、確かね、学生が、中学生か小学生か高校生かわかんないんだけど、
うん。
まあ、ガキだよ。うん。クソガキだよ、クソガキ。クソガキが、なぜか知らないけど、設定として多分読売ジャイアンツだと思うんだけど、
うん、
ジャイアンツにプロ球団で、なんか、やってるみたいな、話だったような気がする。
コロコロコミック的な感じなのか
な。いやね、俺これ学研でやってたと思うんだけどね。
カットバセ清原くんとか知ってるけどね。
それボンボンとかでしょ、うん、
コロコロ
か。
うん、
ああ、懐かしい。ああ、そうだそうだ。
まあね、昔の漫画も、
うん。まあまあまあ。うん、まあそんなね、ことで、まあポジャさんからちょっと超タイミングよくね、
はい、
あ
の、そうですね、
滑り込みセーブに、
はい、
差し掛かっていたらちょうどいただいたということで、いつも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい、まあ、まあおすすめされた本日3作品、
うん、
ちょっとね、まあ機会があったら読んでみたいなと。
そうですね。
思いますね。はい。
私立とどろき高校図書委員会と、
はい、
いつし、ん？
いそしめ。
いそしめ、新岡先生、
はい、
あと、ハイスコア。
はい。
ということでね。
ですね。
読んでみたいなと思うわけですけれども。
はい。
で、そんなこんなですよ。
はい。
うつみさん。
はい。
次回ですね。
はい。
なんと、第10回と。
おう、アニバーサリーですね。
記念すべき。
記念すべき第10回。
第10回と。
うん。
いうことで、まあまあ、配信回数で言えば、うん、まあ、正直これが10回目なんですけど。
まあそうだけどね。
全部、まあ、ナンバリング、そして、
うん、
まあ、出てるのは、
まあ、はい、
今回は9回目ということなので、
あ、そう、いいんじゃない？
ああ、ね、
うん、
10回という、これなんかあるんですか？これ来週というか、来週なのかわかんないですけど。
ちょっとじゃあ1ヶ月くらいちょっとネタ温めようか。
え、そんなに？
いや、嘘だけど、ね。
ないよ。
まあ、そう、ふさわしいという、こともないんじゃない？
まあね。
た
かが10回だからね。
いつも通りやるのがいいんじゃないかな、
うん、
10回とか20回とかあんまりこう気にせない。100回の折には何回しようよ。
100回か
クラッカーぐらい鳴らすよ。100回までいかんけど、まあじゃあ30回くらいか。30回までいってなんかクラッカーポンって鳴らすくらいしますか。
うん、まあそんなね、この、はい、今日タイトルコールした時9回って言ってはって気づいたんだけど、
おう、
うん、次回10回かと思ってね。
はい、
うん、まあまあまあ、なんか、記念的なものが何もないとは思うんですが、なんか思いついたらやります。
そうですね、はい。なんかありますかね。まあ、なんかあれば、やりましょうかという。
そうね。まあ、もし聞いていただいてる人の中で、こんな話が聞きたいとか何でも構わないです。
そうそう。
うん。昔話が聞きたいでも構いませんし、誰得なのかわかりませんが、はい。
それサブカルサプリのテーマに合ってんのかしらの。
まあ、サブカルチャーということで。
あ、いいの？
うちらを知るというサブカルチャーだよね。
まあ、基本的にね、俺は、昔からその、おたおたしてたからね。
うんうんうん、
うん。うん。もう別に昔話したっておたおたの話しか出てこないんだけれども
。そう。まあ、そのね、うつみくんは分かりやすいと思うんですけど、
うん。
私のように、もう勉強しかしてなくて、も
う、おたおた
読む本といえば、グリム童話ばっかりとかさ、まあ一時期は神童と呼ばれたような生活しか送ってませんでしたから、まあそういった話で何ができるかっていうのはわからないんですけども、うん、どこまで続ければいいかな、これ。もしもし。
あれ、もういいの終わり。
もういいです。
なんだよ、
黙るなよ。
やっぱ言えよ。
はい、はい、まあまあまあ、はい、まあなんか考えておきますよ。
だね。はい。
はい。
まあこれも一人に聞いてくださる皆さんのおかげってことで。
そうね。本当に感謝でございます。
はい。
はい。というわけで、サブカルサプリ第9回。
9回。
お送りしましたのはパーソナリティの大堀と。
サブパーソナリティの内海でした。
サブってここで初めて使ってきたな、また。
そうだね。
はい。それでは次回もまた皆さん聞いてください。さようなら。
さようなら。